はい、こんにちは、スケイキンで。じゃあ、こんばんはか。今回はね、介護の話をしようかなと思います。なんで、介護のね、資格取ってたりとか、今介護やってる、ね、スタイフの方いたらね、よかったら聞いてコメントください。俺はね、介護の、まあ、今日ね、初任者研修の初日で、1日目でいろいろ受けたわけ。まあ、トータルでね、全部で15日で、まあ、10月の末ぐらいに、一通り終わるのかな。で、その後はなんか業務の方の、実業務の方の7日間ぐらいの方も受けようかなと思ってて、そこで国家資格が取れるかなという状況で、11月からね、介護の方もちょっとやれたらなっていう、まあ一応3段で頑張ってるんだけど、今の介護業界の話を今日ね、オリエンテーションかつ、その、生の声っていうのを聞いたの。その元ケアマネージャーで13年以上やってる女性の方で、今でもね、こういった講師の方やってる方なんだけど、今の介護業界はマジで人が足りんと。なんでかっていうと、まあ、賃金的な安さもそうだし、きついし、何よりもマインドが結構やばいって言われてて、特にね、その介護イコール、ま、お風呂だったり、食事だったり、排泄だったり、とにかく、あと他に買い物したいとかね、そういうこと掃除したいとかお風呂だったり、ま、いろんなものがあるんだけど、そのあたりを、本当におじいちゃんおばあちゃんの介護とかね、まあ、高齢者以外にも、まず、発達障害とかね、精神障害とか、身体障害者の方のサポートも、いろんな、まあ、方向性があるんだけど、いずれにせよ、一対一の接客というか、接客、物を売る接客じゃなくて、一対一のサービスの提供っていうのは、本当メンタルがね、やられるのね。うん、まあ、当然だから女性で言ったら、その風俗とか、ホストだったら、いろんな職業があるんだけど、特にやっぱりそういう介護っていうのは、まあ、力作業もそうなんだけど、本当にメンタルがね、まあ、当然トイレとかおむつとかあるから、その相手のメンタルがやられちゃったりとか、まあ、安くて辛くてきつい仕事だからこそ、定着率が低いんだって。まあそりゃそうよね。他だってタクシーとかさ、そういうなんかいろんな一部のきつい業種っていうのは、離職率が多すぎて、なんか5年やったらベテランっていうね、5年続いたらもうベテラン先輩になるぐらいの時代、まあ、介護のね、時代になってるって言われてて、今って、まあ今の日本の法律や仕組みだと全部で7段階あって、要介護と要支援っていうのが、まあ要支援1、2のあたり、要介護1、2、3、4、5っていうのがあって、ざっくり、要介護5はもう動けません。要介護3以上は車椅子とかもうほとんど自分自身では生活難しい状態で、要介護2、1とあとは、要支援2、1は、まあ、とりあえずギリ、家の中の私生活のことはできるかな、ぐらいの感じっぽい。で俺の祖母、今90歳になると思うんだけど、多分ね、要介護2だと思う。3はいかないかな。って考えた時に、今ここに書いてある、その、右上のね、要支援とか要介護とかの、まあ、言ってしまえば社会保険料なんだよね。仕事してると分かると思うんだけど、社会保険料って引かれるんだよね。割合結構でかいよね。なんか、月3000とか、ね、びっくりしたのが、俺もなんかね、一時期、働き始めの頃の社会保険料って、そんな高くなかったイメージあるんだけど、今って3000円超えて6000円だからね、やばない？社会保険料って。この社会保険料って、なんか地域ごとに違うらしくて、なんか温泉とかあって、すごく社会保険料が全然かからない、健康的な市民が住んでいるところは、平均が6000円なのに対して3000円なんで月ね、安いっていうか、まあ、要は社会保険料でそのおじいちゃんおばあちゃんとかの介護とかほとんどいらないような、地域は3000円で安いけど、大阪は9000円だし、やばいよね。社会保険料9万、9000円だよ？月だよ、月。まあまあもちろんそれは収入ってもさらに変わってくるんだけどね。そういうのもあって、本当に今の、その社会保険料って俺もまあね、社会人やった時もあるからさ、わかるんだけど、あの値段の上がりっぷりはどういうことって思うよね。なんでみたいな。健康保険とはまた違うんだよね。社会保険はね。まあまあまあ。で、介護保険も含まれて、その後の仕組みもちょっとやっぱ複雑ではあるんだけど、これ、破綻するよねって思った。まずシンプルに。俺がね、今日のレクエーション聞いた時に率直な感想。財政持たないよね。社会保険の多分2万とかに行くと思うよ、これ。まず。2万。いや、嘘、おいと思うじゃん。手取り例えばさ、額面さ、35万とか30万とかでさ、2万持ってかれたらさ、でかいぞってなるじゃん。自分で精一杯になっちゃう。そんな子供なんか作れるわけないじゃんってなって。でも、年配のね、その、国を支えた方々が、健康的に健やかに、ね、社会、最低限のね、生活、尊厳のある生活を保障するのも国の定めだから、非常にわかるんだけど、今の、その、なんつうかな。まあ、お金、年金とか多くもらってる方は3割負担。まあ、そこそこ、なんかちょっと計算わかんないけど、月に、ね、年に360万とか超えてて、結構年金多くもらえてる方は3割負担だし、 中間ぐらいは2割負担だし、まあ、年金が例えば月10万とか20万とかほとんど、まあ、200万以下のところは確か負担額 1割って言えば要は少ないというか負担が少ないっていうのはあるんだけど、それを加味しただけでも、要は国とか政府は社会保険料っていうのをその若者からそれこそ年配の方も全員納めてるわけよ。で、その中の9割か7割はその介護の必要な方々に行くのはそれは別にいいと思うんだけど、あまりにも負担、なんていうの、その、ね、年配の方々の生活をさせるために若者が犠牲になってるんじゃないかって俺は素で思う、マジで。これどう思います皆さん。ある程度年収がある人はいいと思うんだけど、本当に、まあ今年収とかね、その、カツカツな若者とかが社会保険料もがっつり持って帰ったら、それは結婚もしないし、非婚になるし、ねっていう。女性も女性で大変だよねっていう。シングルマザーだと大変だよねっていう。その、本当、今の介護って、その、年配の方が年金生活やる上で、もちろんギリギリ、まあ、厳しくてももちろんわかるしね、その年金の給付額によるけど、そこのあたりを手厚くしすぎると、今度は若者がきつくなるし、若者のために、その、そもそも社会保険料を浮かすとか、なんかうまいことをやるってことになると、あの、国、てかさ、その、そもそも国民の選挙において、年配の方は無視していると、その、そこは手厚いからね、その投票とかが。だから、その若者重視の政策を取る人たちは、あの、選ばれないっていう。厳しいよね。だから、ね、給付とかで配りますってやればやるほどさ、借金が増えていくし。ね、介護のこれだけのね、その 9割補助で1割負担とかっていうところは確かにいいっちゃいいんだけど、書いてある通りね、この要介護3だと月36万なんでね。書いてあるね、右上に。要介護5の時36万2170円ぐらいがざっくりね。それだけの金額の医療に関して認定されてれば、その分の金額が、例えば36万円の、なんかあの、リハビリ施設とか、その介護施設とか入って、だから機材、車椅子とかを買ったり買えたり、あとあれだね、スロープ作ったり、手すり作ったりってあるじゃん。それで36万かかったとしても、本人の自己負担は3万6千だからね。まあ、3割負担だと、10万円ぐらいか。うん。だけど、普通の一般層の年金の貧しめっていうか、まあ、240万円以下とかだと、3万6000円で一通りのことができちゃう。36万円分のことができちゃうっていうね。そういう世帯が、今ですら結構多いのに、じゃあ今さ、団塊世代の、今ね、まあ、高度経済成長あたりの、ちょっと次の世代たちが、はい、定年退職しました。はい、社会保険っていうか、まあ、介護っていう場合さ、ピンピンしてたらダメだけど、ピンピンで元気で、自立っていう状態だったら、それはあれ、1割負担とか無理なんだけどね。だけど、それが今後、その年を取ってくるとさ、認定されるわけよ。別に俺はさ、認定されて、その、社会保険なんとか、社会保険丸々なくせとか、そういうのわけじゃないんだけど、でも、うまいこと、その若者と年配の方々の調理合わせない限り、自利品になるよねって俺は素で思っちゃう。これどう思いますっていう。なしにしろとは言わない。だけど、なんていうの、もっとやれるやり方あるよねみたいな。まあ、払うなじゃない。だけど、無駄に払いすぎてするところとか、なんだか嘘とか過剰とか、それこそ外国人の方、外国の方の要介護とかなんかわかんないけど、その生活保護も含めて、その、なんていうの、これはやるとなんか、やばいよね。なんか悪い方に使われたりするよねっていうところについてはちゃんとチェックして、本当に必要な高齢者の方とか、障害者の方とか、生活保護の方に渡すっていうんならば俺はもう納得するんだけど、そうじゃなくて、なんかザルで、なんか、低アクセス。要は中国人とか、そういうな、外国の方が、その、わざと悪意を持って、搾取するために、わざと自分で要介護とかやったりとか、嘘ついたりとか、なんか、ね、医者とテイクで何とかずれることするとかっていう、そういうなんていうのかな。悪用されてくると思うんだ、今後。移民が増えたりとかする中でね。そこの部分ね、なんとかしてほしいってのと、あと無駄を減らしてほしいなっていうのが率直な感想。そしてね、びっくりしたのが、その、今のケアマネージャーの方々の話によると、初任者研修とか、そういう、まあ、介護とかの業界は外国の方が結構来てて、なんか5割超えてるらしい。嘘だろと思って。介護業界って若い人たちはそもそも望まないじゃない？そのいいもんじゃない？それよりも、そのね、医者弁護士とかエンジニアとかさ、いろいろその、夢を追っかけていくから、最初からそんなに大卒から介護やりたいんだって言ったら相当、まあ、そうですね、まあ、稀でってか少ないと思うんだ。で、 それだからこそ若手のね、やっぱ10代、20代、30代はね、まだ別の自分の夢を追っかけたりとかする仕事でいいと思うんだけど、40、50、60、70になっていった時に、その介護に行くっていうのは新しいし、まあ若い、その海外の、その青年の方々が介護に入っていって、まあ日本に暮らしながらも、まあ日本のね、その人手不足、介護の人手不足を支えるっていいと思うんだけど、俺それによってさ、窃盗とかさ、それこそ暴力みたいな、そのデイサービスの暴力みたいなものとかが起きて、社会現象化して、なんだろう。ルールがめちゃめちゃ厳しくなったり、身動きが取りづらくなるんじゃないかって俺は予測してる。介護する人も貧しいというか、まあ、国からさ、補助金とか、さっき言った9割負担だから、9割が国がね、国とかその地方政府が分担してやってくれるから、あと社会保険の納付の分ね。だけどだよ、まあ、言ってしまえば、末端の社員とかそのパートとかっていうのは、当然上のね、会社がある程度まあ持っていくというか、まあ運営のためとか利益のために持ってっちゃって、結果的にその介護をやる本人にはその半分わかんない。どんだけの還元率があるかわかんないけど、だけど、1時間4000円とかって決められてる、国で決められてるんでね、何のサービスをすることに1時間いくらとかって決まってて、そのサービスの上限を超えたら違法になっちゃうから、その上限でサービスをみんな同じ価格で提供してるんだけど、中の、企業、まあ、営利団体の企業が、パートっていうか、業務委託とかで、お願いしている、介護の職員の方に、どれだけの金額を渡すかっていうのは、企業次第。だから、あれで派遣社員と同じなんでね。派遣社員で、どんだけの派遣をするかっていうところで、あと、それどれだけの割合を、その社員に、要は、どんだけ長くしてるかの話だよ。その部分が、なかなか結構でこすぎちゃうと、結果的に定着せずにみんな辞めてって、離職率がクソ高いと。みんな辞めていくと。だから、5年で、まで介護を続けてる人は相当周りだと。ねっていうぐらい。そうなった時に、日本人だって貧すれば鈍するじゃん。ここからは俺の妄想だよ。悪くて金がなくてギリギリで介護もやってて、まあ、若干そう荒れてて悪意がある人だったら、それこそ介護のところでね、例えばお財布とかお金見た時にすっちゃおうとかっていう、そういう輩が現れるじゃん。なんか、ここ最近のニュースでもさ、空港でさ、チェックしてなんかあるじゃん。自衛官で、飛行機のね、安全保障なんとかで、あの時にお金を11万のうち9万抜いて、なんかそれをスリルを楽しんでたっていうのを捕まったってニュース俺見たんだけど、もうそんなそこってバレんだろうと思うんだけど、でもまさか保安局のそのやってるスタッフが金抜くなんてねえだろって言って、そんなことが起きたらさ、他の全国のさ、その保安の人たちまで警戒されるわけだよ。なんかさ、それでさ、け、ね、その、空港のね、その利用する旅客の人すら金盗まれるかもしれないって警戒するなんてさ、そんなもん悲しいやん。で、それが介護業界にも俺起きると思ってるわけ。将来。なんでかっつうと、さっき言った外国人の若い人たちが、まあ中国とかそういうところが含めて、もう人手不足すぎて、介護の人がいらないから、外界から入れて、その研修みたいなとんでもない、搾取のね、最低時給を割るようなバイトとかもやり始めてくる、やり方、まあ、たっとと廃止しようと思うんだけど、そういうことが起きた時に、向こうはさ、日本の性善説の倫理観ないからね。無人のその野菜販売所とかはさ、日本だから成り立つけど、海外の人だったらさ、そんな盗んでくださいっていうようなもんじゃん。自販機だって奪って中のお金盗んでくださいって言ってるようなもんじゃん。あと、豚とか牛とかいたらそれをさ、殺して奪ってもいいですぐらいなさ、そんなような野蛮な考え方の人たちがさ、ゾゾゾゾってこの後さ、数倍入ってくんだよ。で、なおかつ、介護ってのはさ、監視カメラがないから、普通の、その病院だったら監視カメラついてんじゃん。だけど、介護訪問だったら、もうほとんどさ、監視カメラないからね。だから、こっそり盗んだって、しかもバレねえんだよ。だから、俺、絶対やっちゃダメだよ。やめだけど、認知症とかわかんない。でも、そういう高齢者の方は気づかずに、バレねえだろうっつって、そういう犯罪が、まあ、そのね、外国籍の方がね、その介護の裏で、そういうことやって、盗みを働いたなんてニュースになってみ？もう、介護業界さ、ボロクソ言われるんだぞ、それで。で、さらに、厳しくなって、監視チェックが入ったりとか、なんつうの、ケアマネージャーのチェック体制とかをちゃんと入れないとダメだよみたいな。よりなんかめんどくさく苦しくなって、離職率が上がるみたいな。俺そんな未来が見えちゃうんだよね。どうすればいいかって言ったら、なかなか難しいけどね。だって、労働人口に対して減ってる中で、若い人たちとかね、若手はもうもっといいところを目指すから、介護っていうところに来てくれる外国人の方を、まあ一応入れるのはいいと思うんだけど、ちゃんと倫理観を持たせて何とかするとか、あと、無駄な、ね。これは別にやらなくてもいいでしょみたいなところは、必要なところはやるべきだと思うんだけど、必要のないところで、あと、悪意を持って搾取するために、その点数稼いだりとか、うまくやる。あるじゃん。なんか生活保護の、なんかタコ部屋みたいな。ああいうのの、その介護版をやって賢いね、ずる賢い奴らがいたときに、どうすんのって俺は思った。いやー、難しいよな。でも、分かってるのは、今後、50年、100年は、 社会保険料とか介護関係の負担が減ることはない。断言できる。減ることは絶対ない。増えていく一方か、もしくは増えていく一方なんだけど、その受け取れる条件がよりきつくなるとかね、あるじゃん。だから金額は変わんないんだけど、受け取られる条件が下がる。なんなら65歳定年は70歳ですよ、80歳ですよって、定年の、その要は給付のタイミングとかさ、認定の条件とかを引き上げるってね。おいおいおいおいと思うじゃん。で、なんか第一被保険者が65歳以上で、第二被保険者が65歳から40歳で、その中でその介護の必要な、要は、動きとかね、その生活とかが苦しいかどうかってのはちゃんと申請する必要があるんだけど、そういうところも含めて条件が厳しくなるっていう、ますますさ、なんていうかな、弱い弱者になっている高齢の方とか、貧しい高齢の方こそ、飢え死にしちゃうとか、あるじゃん。なんか、おにぎり食いたいって言って、飢えて死んね、亡くなって、むくろになっちゃってるっていうようなニュースもあったりするじゃん。だ本当に必要な人に届いて、全然いらないのに、金だけジャブジャブ使って、その、社会保険料とかを、もう、バンバン読み水のように使っちゃうような、消費者、利用者の方もいれば、それに結託して、医者の方がね、より多く点数を取るためにね、利用者と結託してね、ガンガン積み上げていくとか、嘘のやり方やるとかね、そんなことがね、起きて、もう、介護クソだみたいなことが言われたりとかね、すぐさっき言った、その、外国人の何、ベトナム籍の、なんとか、グエンさんが、その、介護の職業を取った後に、金盗んでましたとか、暴力がありました、つったら、おーいみたいな。海外のやつ入れんなとか、介護やっぱりクソだなとか、って言われてくる未来が、俺は見えてくる。治安が下がる。間違いなく、一つは治安が下がること。まず一つ。治安が下がる。で、外国の方がいっぱい流れてくるから、なんか文化的な、その、なんていうの、もう性悪説が来てきて、その窃盗とか暴力とかがいっぱい増えてきて問題化する。そしてもう一個は社会保険料がずっと上がり続ける。少なくとも50年は上がり続ける。今の人口の高齢化社会の割合見たらね、下がることはないよ。100年過ぎたら、高齢者の方々が、まあ、ある程度落ち着いて、人口ピラミッドが直線状になったらね、直線で綺麗な円錐になったらいいけど、今、頭でっかちになってるの見りゃわかんじゃん。そうなってる時代において、どうすればいいかっていうのは、俺の中では、まあ、受けてよかったね。受けてよかった。介護士としてちょっと資格が欲しいし、ケアマネージャー目指そうかなと思ってんだけど、実務者経験もやってね。でも、ほんと今、は、多分、5年後、10年後、70、今の介護の業界の平均年齢で、まあ、メインのところって70歳の、ね、方が介護やってるらしいんだよ。で、その方々が80、90になった時に、まあ、10年後、5年後、10年後になったら逆に介護に回る側になるから、一気にヘルパーっていうかね、まあ、介護士が引退しちゃうわけ。できなくなっちゃうわけ。その時の、要は5年後、10年後の介護のその人手不足をどうするのかって言ったら、今、まあまあ、俺の40歳の俺が言うのもあれだけど、今の若くて、そこそこ若くて、動ける人が介護に興味を持ってくれて定着して、で、介護要員として、まあ、効率よくね、やってくれて、国は国で、負担が1割から3割だけど、まあ、例えば、3割から5割とかね、うまいことやって、必要な人に届けるようにするのと、あと効率化をする。ね、その人の要介護とかのチェックするのも、もっとコストを下げたりとか、医者とかね、そういう方々とうまく組んでね、なんとかするとかっていう、その技術的なものとか AI とかうまく使って、コストを下げていかないと、多分50年は社会保険が上がり続けるし、認定の条件も厳しくなるし、ますます治安も下がるし、さらに、本来必要な生活保護とか含めて、飢えて亡くなっちゃうとかね、そういう悲しい事故がいっぱい増えて、もう終わりだよ日本とかって言われるのはすごい悲しいからこそ、まあ、介護にね、興味持ってくれた人はやってみてほしい。まあ、俺まだ初日なんだけど、でも、介護の闇だよ。闇もあるし、光もある。最後の最後ね、年配の方も含めて、まあ、もう俺の一種の妄想、まあ、中国のね、実態とかも後で語りたいんだけど、年配の方々って、言い方よくは悪いかもしれないけど、GDP とか生産においては、フィラーみたいなもんなのよ。だから、国が健全な活動とか、その GDP の争いとかにおいては、若い人たちをどれだけ活力で動かすかって話になって、年配の方々の社会福祉に金をかければかけるほど、確かにお金は回るは回るんだけど、それだけで何か生んでるわけではないのよ。俺の個人的な解釈ね。いいんだよ。大事なんだよ。大事なんだけど、国家の社会競争においては、どこまで必要か。どこから、まあ、イメージ諦めて切り捨てるか。そこは年配の方々がどれだけ妥協して受け入れるかっていうところの、一種の、尊厳死みたいな。まあ、一種のね。そういう考え方もいずれ出てくるんじゃないかなって思う。出ないと破綻する。てか、社会保険料が2万超えちゃう。嫌でしょ。社会保険料今さ、3000から6000になってさ、それ2万なってみ、もうやばいでしょって。まあ、はい。介護の方、ちょっと今俺過激な勝手には無知な妄想も入ってるんで、ありえないと思うんだけど、でも介護実際やってる方々の意見とかコメント、レターあったらください。はい。 光と闇がある世界だし、まあ、あと50年は続くでしょうって思ってます。